Ikuru pare yang itakang awan uhum sakura jira arangki kamui ma ushiri ka
Iran からって、おはようございます。2011年3月13日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第119回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプレートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。3月11日の午後3時46分に宮城県沖を震源とする東日本大震災が起こりました。亡くなられた方のご冥福をお送りお祈りいたします。被災された方々にはお見舞いを申し上げます。アイヌ語では3月はモキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースはシシリムカアイヌ文化祭。2月20日、ビラトリ町中央公民館にてシシリムカアイヌ文化祭が開催された。シシリムカは猿川の古い呼び名で、今年で22回目を迎える文化祭は、年に一度この地のアイヌが伝統文化をみんなで楽しむものです。正午に開会した文化祭は、アイヌ語教室のアイヌ語劇子供と遊んだ神を皮切りに、アイヌ文化保存会の古式舞踊、アイヌ協会ビラトリ支部のイオル事業報告と続き、静内民族文化保存会の特別公演で幕を閉じた。アイヌ語劇は子供たちと大人が息の合った演技を披露し、フチ、おばあさん、エカシ、おじいさんたちが得意の湯からで場面を盛り上げた。古式舞踊は力強く地を踏みしめるタプカラに始まり、鶴の舞や天つばめの踊りなど、見る者を魅了する美しい舞が展開された。食べ物をくすねに来たネズミをコミカルに模したエルムシノでは、会場からも飛び入りがあり、会場ステージが一体となって笑顔にあふれた。イオルアイヌの伝統的生活空間事業報告は、実際に仕事を進めている若者たちから、コタンの再生や体験交流事業などビラトリ町で進む同事業の再現が写真を用いて分かりやすく報告された。その他に会場では、美しいアットゥシやアイヌ文化保存会の活動報告写真が展示されたり、イオル再生事業で収穫されたシプケ、イナキビ、ピアパ、ヒエが無料配布されたりした。文化祭が閉会した後に催された交流会は、当初の予想を上回る大盛況で、会場を埋めた150名の参加者が手作りの豚汁に舌鼓を打ち、フチの伸びやかな歌声を楽しんだ後、自分たちもと踊りの輪が広がり、会場全体が一つとなったホリッパ、和踊りで幕を閉じた。独自取材記事でした。二つ目のニュースは、絶対に目を閉じない。第31回、絵と文による冬休み読書大賞で、大賞一席に、イオマンテ巡る命の贈り物を取り上げた、のぼり別、富岸小4年、前田桃乃さんの作品が選ばれました。前田さんの文を紹介します。社会科でアイヌの人たちの生活を学習し、食べ物一つ一つをカムイとするアイヌの人たちの文化を知りたいと思いました。イオマンテとは、生まれたばかりの子熊を捕まえて1年間育ててカムイの国へ送る熊送りの儀式です。子熊に花屋がいられるとき、私がアイヌの子供なら見ていられないかもしれません。一緒に遊んだり、小さな妹のように可愛がっていた子熊を殺してしまうのは、少年も本当は苦しいと思います。絶対に目を閉じないと決心したのは、送るということを知っているからです。おはうを食べたいだけだと、 喜ぶはずだけど、少年は子熊と一緒に過ごした思い出があるから目を閉じないんだと思います。私は熊の肉は食べたことがないけど、普段何気なく食べている肉や魚も大切な命をいただいていると感じました。少し前まで生きていた動物や野菜にも命があり、私たちが生きるためにいただいた命の贈り物の大切さをこの本は教えてくれました。2月24日付、北海道新聞からの記事でした。3つ目のニュースです。アイヌ政策へ足りぬ理解、道の2006年実態調査記載ミス。こちらは市民外交センター代表、恵泉女学園大学教授、上村秀明さんからの意見です。北海道は7年ごとに行う北海道アイヌ生活実態調査に関し、2006年10月実施の調査結果を2007年4月に公表した。前回1999年の調査に比べ大きな変化が報告されたが、それはアイヌ民族の生活状況意識が経済不況の中良くなっていたからである。例えば生活がとても苦しいという回答が99年の 31% から2006年の 0.3% に激減する一方、豊かであるが 0.7% から 29.7% に激増しており、北海道新聞は当時7年間で大幅改善と報じている。この数字は2010年に改めて問題となった。日本政府のアイヌ政策推進会議が同年1月の会議で道外アイヌ生活実態調査の実施を決定し、北海道大学が同年3月に独自の実態調査を公表したことから再調査が進み、2006年調査の記載ミスが2010年6月に明らかになったのである。本当の結果は、生活がとても苦しいが 29.7%、豊かであるが 0.3% であったから、状況は全く改善されていない。担当部局である道のアイヌ政策推進室は、同月の道議会環境生活委員会に報告、北海道アイヌ協会や国の関連機関、関連市町村、関係博物館などに公文書で通知し、同室のホームページには整合表が掲示された。しかし、この事実の北海道新聞での報道は2010年8月下旬で、アイヌ民族の団体から道に抗議が寄せられたのは9月、また私のような東京に住む人間に事実が伝わったのは10月に入ってからのことであった。これらの経緯からアイヌ政策に関わる3つの点を指摘しておきたい。第1に、2007年の調査の公表直後にアイヌ民族からこの不可思議な数字の項目に再調査の要望が出されたが、北海道はこれを無視している。しかしながら北海道大学や国の動きに応じて数字の再調査が行われた点は重要な問題だろう。北海道のアイヌ政策は誰に向き合って行政を行っているのだろうか。2010年9月に提出された抗議文に関する対応や、同じ時期、私個人が紋別市におけるアイヌ民族の権利を侵害して進められている産業廃棄物処分場の建設問題で北海道庁を訪れた際にも強く感じた視点であり、アイヌ民族の正論が通らない行政の存在価値とは何なのだろうか。第2に、北海道はアイヌ民族政策の重要性を依然ほとんど理解していない。道外アイヌ生活実態調査でも明らかなように、アイヌ民族の問題は全国的な問題であり、道内道外のアイヌ民族ばかりでなく、各地の自治体や研究者の関心も確実に広がっている。さらにそれは差別や偏見に覆われた社会状況を転換するための政策である。その点、調査の根幹の誤った数字を3年以上も放置した責任をどう考えるのだろうか。推進室のホームページには確かに整合表が掲載されているが、元の誤った報告書は何の注釈もなくそのまま掲載されている。この数字が独り歩きするときにアイヌ民族が被る誤解を考えれば、北海道新聞をはじめ全国のメディアなどにも謝罪広告などを出し、アイヌ民族に納得のいく対応をすべきではないだろうか。第3に、2006年調査は2009年度から開始された第2次アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策の策定に向け実施されたものである。この点、推進室はこの記載ミスはこの推進方策やアイヌ生活向上推進方策検討会議に何ら影響を与えていないとアイヌ民族団体に回答している。しかし本当に影響を与えていないのか、あるいは影響を与えていないとすれば、逆になぜこの調査項目があるのかについては 明確な根拠を示していない。アイヌ政策は従来文化に偏っているが、本来経済政策はこうした厳しい経済危機の中、アイヌの高齢者や子どもの権利を守るためにも重要であり、この質問項目はこうした政策の立案に極めて重要であることを指摘したい。もちろん2007年5月11日の北海道新聞で指摘したように、この調査にはさらに大きな問題があるが、まず分かりやすい点から実質的な改善を北海道には進めてほしい。2011年3月3日付、北海道新聞の記事からでした。4つ目、最後のニュースです。吉川文化賞に道内関係2人。第45回吉川英治文化賞の選考会が3日、東京都内で行われ、日高管内浦河町出身で、アイヌ民族の古風作家、宇梶静江さん、千葉県在住、旭川市の酪農家、斉藤明さんら5人が選ばれた。宇梶さんはアイヌ伝統刺繍を和服地に織り込んだ古風作りなどを通し、失われつつある伝統文化を国内外に発信、首都圏のアイヌ民族4団体で作るアイヌ歌り連絡会代表を務め、海外の先住民族との交流にも携わっていることが評価された。宇梶さんは、アイヌ民族や伝統文化あっての受賞と喜んでいた。2011年3月4日付、北海道新聞の記事からでした。さて、四郎さん、今日のニュースでコメントお願いします。
はい、宇梶静江さんがですね、吉川英治文化賞を受賞されました。今までもですね、私の父、茅野茂、そして千歳の中本睦子さん、そして宇梶静江さんと3人目の受賞となっております。大変喜ばしいことだなというふうに思っております。宇梶さん、おめでとうございます。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会進行をいたします、茅野史郎です。今日のテーマはですね、ペネエモと言いまして、ジャガイモをですね、収穫し忘れたものを春畑から取ってきて、それを水出ししてですね、砂などをうまく除いて、それを潰して、それにでんぷんを混ぜて、焼いたものですね。それが、今日は私の母茅野玲子に作ってもらったものを皆さんに試食していただきながら、このペネエモ、潰れた芋というふうに日本語で言いますけれども、話をしたいと思います。まず自己紹介をお願いします。
はい、大野哲人です。おはようございます。
こんにちは、引き続き千石優子です。
はい、そして、このコーナーだけ、担当します、アラと申します。よろしくお願いします。
はい、それではですね、このスタジオの今テーブルの上にですね、ペネエモが、先ほど5つほどあったんですけども、始まる前に試食もしてますのでこれを半分に割ってですね、それぞれ皆さん実際食べてみましょう。まず取って、はい、どうぞ。
はい、いただきます。
これ後で写真ね、ホームページにアップするとより分かりやすいかもしれないですね。
はい、それでまず食べていただいてですね、どういう味かっていうのを一人一人ちょっと報告していただきますので、ちょっと私も食べてみますね。
いただきます。
うん、形はですね、だいたい直径5センチぐらいの、丸いものです。で、厚さは1センチぐらいで、色はちょっと、これは何色というのかな、干し芋の色みたいですね、色としては。
干し芋は、動画の方は分からないかもしれない。
さつまいもをですね、縦に切って、それを干した食べ物ありますよね、干し芋って、さつまいも。
色としては、そば粉とか、そばとかの
後、ああ、そうですね。
こんにゃくとかね、そんな感じ、ネズミ色のような。
そうですね。
濃い色の下。
で、食べた感じはですね、なんちゅうんだろう。
ちょっと弾力がある。
うん。こう、歯応えがあるというのかね、餅っぽいですね、これね。
でも、ひも餅よりはなんかこう、さらっとした粒感がありますね。
すごい、美味しいです。これは、私も久しぶりに食べます。 まあその味のですね、その感想を一人ずつ言ってみますか。はい、じゃあ小野さんどうぞ。
はい、まあ、あの美味しいですね。あのほのかな甘みがあってあの、うん、バターとか、まあ最近の食べ方ですけどね、バターとかつけたらこれまた美味しかったり、人によって蜂蜜つけたりとか、いろんな食べ方ありますよね。このままだとこう噛んでると方は甘みが広る、うん、ね、ほのかな甘みが、うん、口の中に広がるようなものですね。
まあ、これは一種の保存食というかね、そのアイヌがかつて春先になるとね、その収穫し忘れたジャガイモをまあちょっと加工して食べることができる、うん、まあ収穫し忘れてるわけですから、冬の間凍って、春先になって溶けて、また凍って溶けてというような形でその過ごしてきたジャガイモだよね、これね、うん、だから昔ながらの食べ物ですね、これね、うん、
これ芋そのものはカエヌさん の, その実家で作ってらっしゃるんですね。
そうです、そうです。
それは収穫を忘れたというよりは、このこれを作るためにわざわざ外に。
そうですね、うちの母の場合はですね、もうちょうどこのスタジオのある子ども図書館という私立の建物があるんですが、この建物の前にちょうど畑があります。でそこでうちの母はジャガイモを植えてるわけですけども、はい、そこでわざと収穫し忘れるんではなくて、パンを入れるようなあのバットっていうのかな、うんうんうん、プラスチックの入れ物、はい、その中にジャガイモを入れて、ちょっと高台、30センチとか、あ、もっと高いな、1メーターか1メーター50ぐらいの台を作って、それ一冬過ごさせるというか、うん、ですからそういう形ですから、もう実際畑の上にずっと置くわけではないですよね。
その間手をかけたりとか、なんかひっくり返したりとか、そういうことはしないんですか。
しないみたいです。うん、まあ、一応外に出して凍らせると、うん、で自然に天日が当たると溶けるという、うん、そういうことを繰り返して、まあですから大体雪降るぐらいかな、あのやってるのだから12月ぐらいにあの置いて、だいたい今3月ですけども、まあ、2月ぐらいからかな食べてるの。うーん、だから今はね、どちらかというとそのわざわざ傷もついていない芋を寒さで凍らせて、
ペネ芋ように、
そうペネ芋ように
置いておく
っていうことですね。はい、
逆に珍味ですよね。
そうそうそう、
あんまりね食べられない。
でも仙石さんどうですか、これ初めてですよね。
はい、うん、いやなんか一回凍って溶けてっていうので、こうなんか腐れた状態にをわざと作るのかなと思ってたんで、こうもうちょっと納豆みたいな匂いとかするのかなと思ったら、そういう匂いは全然ないんですね、
う
ん、
そうですね、これはね、あの比較的匂い少ない方ですね、う
ん
う
ん、初めてですか。
初めて食べました。芋餅も北海道来て初めて食べたんですけど、じゃがいもをね潰してでんぷん混ぜて焼くやつも、あれすごくもちもちして美味しいと思
う。そう美味しいよね、うん、であの醤油だれかなんかにつけて食べるやつね、はい、私もあれ好きですよ、うん、あの
美味しいですね、
うん、美味しいよね。
それとはまたちょっと違う感触ですね。
そうですね、うん、まあ、アラさんどうですか、この、うん、
これも
ペネもアイヌの伝統的な、まあ、
そうですね、
食べ物ですけど、
今回初めて食べたんですけど、なんかほのかね、やっぱり酸味があるんですよね。腐ってるっていうんじゃない、やっぱ発酵してるって言ったらいいんですかね、うん、きっとそんな感じの、あのほのかな酸味があって、うん、ただこれがもっとあの匂いがきつくなったっていうのはちょっとあんまり想像ができないとかしたくないというか、
あのね、気がするんですけどね。実際はやっぱりこう畑にね放置されている芋ですから、こう畑の土というか、なんていうんだろう、土の上でこうなるので、その土の匂いがつくんだね、あれね、
うん、発酵したのが結構匂うんです、ね、うん、作ると結構匂いますからね、手伝ったことありますけど、
これは 今時の匂いが少ない感
じ。そう、これは割と少ない。
水にさらしたアクを抜いて口にだんだん、うん、多分匂いが、あの、うん、抜けていくんだと、うん、本当にあの腐った匂いですよ、あの本作るときは、
うん、
ぐちゃぐちゃ、
やっぱそうなんですか。
うん、そうそうそう、
もう色がもうね、きた、こうね、綺麗な色で、
グレーは芋の
色、うん、そうですね、うん、
発酵させてやっぱり食べる保存食の一種なんでしょうね、
う
ん、きっとね、
ね、うん、まあ、私もね、あるあの南米の研究してる人に話聞いたんですけど、うんうん、南米にはたくさんの種類のジャガイモがあるんだそうですよ、うんうんうん、だけどそのジャガイモによってはね、毒があるジャガイモがあるなんて、でその毒のあるジャガイモをどうやって食べるかっていうと、まさにねこのペネイモと一緒、うん、こう外に置いといて、あの高地ですから夜になるとマイナスになるんだってね、うん、そうするとまずしばらく凍らせる、
凍って、
で昼間になって太陽が当たると溶ける、でそれを繰り返していくと実は毒を抜くことができるんです、ね、これはあの愛知県立大学の稲村哲也さんというあの先生に聞いた話なんですけどね、うん、だから今はジャガイモはね、 日本とかアメリカで作ってるやつは毒はないですけど、南米の原産地で何百種類っていう種類があって、中には毒もあるんだそうです。そういうふうにいっぱい種類ある方が病気が発生したとしても、なんちゅうの、多様な種だから、ある種は病気に弱いけど、ある種は強いから、その芋がね、ずっと残るんだそうです。というの話聞いて、まあ私もそっか、ペネイモってもしかしてその毒抜きでね、南米の方ではやってるっていうけど、まあこれは毒抜きでやってるわけじゃないけど、食べ方でもなんか何ちゅうんだろう、共通性あるなってね、すごい驚いたことあるんですよ、
ね、南米にもあるし、山梨県なんか似たような食べ物あると思うんですけど、シミ芋って言うんですね。
シミ芋、シミ豆腐と一緒だ
よ。コールにミって書いてあるの、シミって読むんですね。
じゃがいもの目にね、やっぱり毒があったりするので、
あれ目が出るとね、
出るとその目の部分に毒があるじゃないですか。
生産でしたっけね、太陽が当たって青くなったところがダメだって言いますよね。
あれも苦味出るよね、じゃがいもは。
そういう昔の人の知恵なんでしょうね。
は
い、
そうですね。はい、今日はですね、ペネーモ、潰れた芋というふうに日本語で言いますけども、アイヌの伝統的な食事、食べ物について、お話をしてきました。以上で、ワイワイガイガイを終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し、PR に努めております。なお、2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを上記ホームページで公開しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
アイヌだ、アイヌだ。はい、次はアイヌ語ワンポイントレッスンです。アイヌタクアエラマンロー、アイヌ語を覚えましょうということで、今日もですね、簡単なアイヌ語を楽しく勉強したいと思います。今日は第82回目です。カニアナクネ、大野哲人クネは大野哲人です。
仙国優子クネは仙国優子です。
はい、この2名で、やらせていただきます。今日はですね、先ほどのワイワイガヤガヤにも登場しましたペネエモ、シバレイモと日本語でよく言いますが、このアイヌ民族独特の食べ物、それをテーマにした簡単なアイヌ語会話を勉強したいと思います。今日もですね、会話を練習する形で勉強したいと思います。それでですね、今日も2人の会話の形にしてます。今までですね、A さん B さんとか、太郎とか花子さんということでやってましたが、やっぱりアイヌ語はあのレッスンですから、今日はチクニさんとノンノさんということにします。チクニというのはアイヌ語で木のことですね、樹木の木ですね、木のことをチクニって言います。ノンノというのは、雑誌の名前にもなってますが、花のことですね、お花の花ですね。チクニさんとノンノさんの会話ということになっています。一行ずつですね、一文ずつ私が読みますので、その後に仙国さん、読んでみてください。はい、では行きます。まずチクニさんが、言います。ペネエモエエアムキラ。
ペネエモエエアムキラ。
シバレイモをあなたは食べたことはありますかという質問です。そして、チクニさんがこう言います。ソンのケラアン。
ソンのケラアン。
とても美味しいですよ、ということですね。次に、ノンノさんがこのように答えます。ケカエラミシカリは。
ケカエラミシカリは。
これはですね、食べたことないですという返答です。そしてこう言います。カニカケルスイ。
カニかけるすい。
はい、私も食べたいということで、そういう形の会話になってます。ではですね、私がまず最初、ちくにさんのセリフを言います。その次、仙国さん、のんのさんのセリフを言ってください。はい、会話の形で、言ってみます。ペネもええあんけら、そんのけらあん。
けか、えらみしかりは、かにかけるすい。
はい。しばりもあなた食べたことありますか？とてもおいしいですよ。それに対して私は食べたことないです。私も食べたいです。という会話になっています。で、言葉の解説ですが、そのペネエモというのは、この先ほど出ましたが、この、じゃがいもを凍らせて、食べる、食べ物ですね。しばれ芋とよく和訳されます。で、で、これペネエモ、ペネというのがですね、こう、ぐちゃっとするとか、そういうことです。うん、この、野外にずっと、放置してあるジャガイモはですね、発酵すると本当にぐちゃぐちゃになるんですね。匂いも結構するんですが、まあ、それは発酵してるんですが、要するに凍ったり溶けたりを繰り返すうちに発酵するわけですね。そのぐちゃぐちゃっとした状態をペネって言うんですね。ペネってはぐちゃぐちゃっとする、潰れるというような意味です。ペネエモ。で、エモっていうのはですね、この、地方でジャガイモのことです。ジャガイモはもともと北海道にはない作物で、まあ、元の元はアメリカ原産ですね。それはまあヨーロッパや、東南アジアなどを通じて北海道に入ってきたものなんですね。まあもう江戸時代にはジャガイモは来てたようです。で、今ジャガイモというのはもともとジャガタラ芋で、ジャガタラというのはインドネシアの、ジャカルタのことですね、現在の。そこ経由で来たからジャガタラ芋。それがジャガイモになったそうです。それをアイヌ民族、まあ、この地方では、エモと呼んだんですね。その他、まあ、白老などでしたら、この食べ物のことを、ペネコショイモって言うんですね。コショイモっていうのは、日本語、北海道ではよく、ジャガイモのことを、ゴショイモと、かつてはよく言ったそうですね。ゴショイモ。それが、なまってコショイモ。で、ペネコショイモと言ったりします。その他、私の住んでいる様に、もしくは、静内浦川などでは、イモシと。イモっていうのは、まあ、まあ、芋のことですね。シトは団子です。芋シト。もしくは、ムニニモとかですね。ムニニモっていうのは、ムニニモ。腐った芋ということです。これも発酵してるってことですね。その他、ポッチ芋。これは同等の言い方です。ポッチっていうのは、これもぐちゃっとするとか潰れるというね。ポッチ芋というような言い方で。これは地方で、言い方が違います。そして、アムキラー。っていうのはあなたが食べるということですね。で、アムキラー。アムキリ、これはアムキリアという言葉が、つながっているんですが、食べたことありますか？いや、という、なんとかしたことがありますかという質問するときに使う言葉です。そして、ソンのケラアン。ソンのというのはとても。ケラアンというのは美味しい。ケラアンというのはよく使うんですね。美味しいということです。じゃあ、仙国さん、ソンのケラアンというのを言ってみてください。はい、
ソンのケラアン？
はい、そうですね。ソンのケラアン。でそれに対して、ケカエラミシカリは、食べたことないですと、答えてます。で、カニかけるし、私も食べたい。ということで、最後ですね、もう一度この会話をやってみます。じゃあ、仙国さん、最初にどうぞ。
はい。ペネーモエアンキラソンのケラ
ケカエラミシカリは、カニかけるし、シバリンもあなた食べたことありますか？とても美味しいですよ。私は食べたことないです。私も食べたいです。という形の会話です。ということで、今日はシバリンもペネもにちなんだアイヌ語の簡単な会話を勉強しました。今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、アイヌ語ペンクラブ会長の野本久江さんです。こんにちは。
こんにちは。
野本さんは、千歳市にお住まいの方です。実は私、昨日もですね、野本さんと一緒に、アイヌ語ペンクラブが出しているアイヌタイムズの編集会議で千歳で まあ、ご一緒させていただいたんですけど、今日はラジオにですね、ぜひ出演していただきたいということで、昨日お願いして急遽今日来ていただきました。それでまず野本さんにいくつか質問したいんですが、ご出身はどちらでしょうか。
私は白老出身でありまして、まあ、そもそもポルトコタンの私の近くですかね。あそこですけど、はい。
まあ、ポルトコタンといいますと、白老のアイヌ民族博物館のあるところですよね。
そうです、
はい。でそれで千歳の方にはいつ移ったんですかね。
昭和46年に、
はい、
まあ、千葉の方から千葉に仕事をやってたんですけども、
はい、
北海道の方に46年に行きまして、それからずっとですね、
はい、ああ、はい、なるほど。千葉の方ではどんなお仕事されてたんですか。
私はもともと自衛隊なんで、
はい、
落下傘部隊におりまして、ね、飛行機から何回か飛び降りて、いましたけども、そのことで、うちの方に帰ってこいって言われましてですね、急遽北海道に帰ってきたということです。
まあ、落下傘の部隊というと、なんか奈良城の航空なんて言うんでしたっけ、あれ
第一空挺団ですね。
あ、空挺団、
陸上自衛隊なんだけど、そこの落下傘部隊です。
なるほど。でもすごい体力的にも精神的にも強い人たちがいるんじゃないですか
そう、まあ、体力はね、人よりないとちょっといけないし、
うん、
北海道が140名受けたんですけど、
はい、
残ったのが2人でっていうぐらいの厳しいところだったんですけどね。
なるほど。
それは昭和44年です。
あ、なるほど。その2年間もその落下傘部隊にいたと。
そうです。それから北海道に帰ってきました。
なるほど、
はい。はい、
次の質問なんですけども、まあ、野本さんとは E メールで連絡取り合ったりしてるんですけども、必ずですね、シコトゥンクルというふうに、まあ、書かれてましてね、
はい、
まあ、シコツコというところが今千歳というふうに、昔はシココタンですよね、
はい、
ですからシコツに住む人というふうに書かれてますが、アイヌ語を使うことには何か特別なこだわりっていうのはお持ちなんでしょうか。
やっぱり私はで白尾出身だし、もともとアイヌですからね、
はい、
どうのこのという特別な記憶あるはないんですけど、
はい、
全然こだわりっていうか、
うん、
それに対してどうのこのという偏見とかそういうもの全然ないので、うん、アイヌという言葉ってのすごい好きだし、
はい、
シコトンクルっていうのも萱野茂さんに、
はい、
トゥに丸がつくのがトゥンだって聞いたりしていたもんで、うん、全然抵抗ないですね。
あ、はい、なるほど。じゃあ、まあ、自分はシコトゥンクルだっていつもどこでも言うわけですから。
もちろんです、
うん、
学校で言ってもですね、
ア
イヌの野本ということで通ってますんで、うん、
なるほど。
小学生からはもうアイヌの野本だと校長先生より有名かもしれない、ね、
なるほど、
はい、
はい。それではちょっと次の質問なんですけども、はい、まあ、野本さんはですね、千歳市の末城小学校の空いてる教室、空き教室を使ってですね、知性、これは伝統的な、まあ、家屋ですね、アイヌ民族の伝統的な家屋を建てることに積極的に関わったと聞いておりますけれども、はい、その辺のいきさつを教えてください。
これはうちの娘がですね、末広小学校に在校中、はい、小学校2年生ですかね、
はい、
その時に佐々木先生という先生がおられまして、
はい、
学芸会でアイヌの踊りをしたいという、
なるほど、
申し出がありましてですね、
はい、
うちの家内は相当反対したんですよね。末広小学校出身で、だいぶいじめられて、卒業したもんですから、うん、でもやっぱり親が関わらないとね、下を見てるとやっぱり良くないだろうということで、それが積極的に関わることだったんですけど、はい、まあ最初は段ボールで作って、
あ、なるほど、
ミニチュア作ろうかって話してたんですけど、うん、だんだんと話がでかくなりましてですね、
はい、
しまいには本物を作ってしまったということですね、うん。
まあ、地勢一軒建てるって言っても柱とかですね、梁とかいろいろな材料、大変ですしね、
蚊帳
なんかも大変ですけど、それはどのように調達されたんですか。
PTA もそうですけどね、はい、地域の方々がすごく協力的で、
なるほど、
千歳の新人組合というところから、
はい、
材料を全部使っていいですよって言われました。
あ、なるほど。
それから蚊帳はですね、
はい、
茂さんからもだいぶ仕入れさせてもらったんです
そうです、
来て何回か伺ってですね、
う
ん、やらさせてもらったんですけど、まあなんとかやりましたけど、かなり PTA とか地域の人のすごく協力がありまして、それでなんとかできましたね。
なるほど。まあ 娘さんが小学校2年の時って言いますけど、今娘さんおいくつになったんですか？
24か5かな、5だったかな。
なるほど。 2歳って言うと7歳とか8歳ぐらいですよね。っていうことは
も
う、
ね、うん、
10何年も昔ですね。
私関わったのも16年から17年になりますね、この清浜小学校だね。あ、はい、
これは多分学校の中に知性があるっていうのはこの学校だけですよね、北海道内でも。
いや、道内じゃなくて世界でここだけ。
世界で、なるほど、はい、はい。で、それで野本さんはですね、この末広小学校の児童たちに、はい、まあ、課外授業でですね、アイヌ文化を紹介しているというふうに、あのテレビなどで私拝見したんですが、はい、その内容を教えてください。
はい、あのともかく第一番目はですね、自然を大事にするということと、はい、から命を大事にするということです。はい、で、あの特にあの3年生はですね、アシチェップっていうか、魔力を使って魚を取る授業を実際に見せます。はい、
なるほど。
で、解体もします。
はい、
で、結果的には最初はですね、あの野本は残酷だと、イサパキ君で頭を叩いたりしますんで、
あ、それだけはあの、殺す時に使う棒ですね。
そうです、はい、でもだんだんとあの 解体していくとですね、
はい、
うまそうだ、美味しそうだに変わりまして、最後にはあのジャンキンで取り合いになるというぐらいであのなるんですけど、やっぱり食べ物 の、 その最初から最後まで、
はい、
どうやって捕獲して最後にはうんこなんて出るわけですから、
はい、
それがないとお給にならないんだよということを子供たち言うとね、もう目の色が変わりますね。
あ、なるほど。
で、食べ物を大事にするということと、はい、自然を大事にするということが、それとアイヌは何でも全てを使い切ると。
なるほど。
イナウでも何でも作った後はサパンペのやつを作ったらパスを作るとかね、
はい、
いうこともやっぱり、教えているって、自然を大事にするということを教えてます。
なるほど。まあ、例えばこの鮭一つ取るにもいろいろなあの許可が必要だと思うんですけど、はい、それはやっぱり特別裁縫の許可取ってやるんですか？
あの学校の場合は、あのサーモンパークというインダー水車でやりますので、はい、そこですごく協力してもらってます。
あ、なるほど。
無料でやってくれます。
で、それを鮭用の提供を受けて、
そうです、
で子どもたちに見せると。
そうです。
なるほど。まあ、最後の質問になりますけども、はい、アイヌ語ペンクラブの会長としてですね、今後アイヌ語をどのように広めていこうと考えていらっしゃいますか？構想をお聞かせください。
これも事務局長前にして言うのなんですけど
いや、まあ私は、まあ、確かに事務局長です会長の意見をぜひ、
あのやっぱり普段も使えるようなね、
だ
からこううちの中でもこうワッカエンコレとか、エンコレアンとかね、言えるような感じでやれればいいなと思うんですけど、まあこれを目標にしてねやるのというのと、やっぱり一般的にもこう知られるようにできればいいなと、
はい、
これはやっぱりみんなで、協力しながらやっていかないとどうしようもないことなんで、まあ、あとは、これを聞いている皆さんもですね、ぜひペンクラウのアイヌタイムズを取ってください、
はい、あ、そうですね、
購読してください。
あ、まあ、実はこの放送はですね、はい、あの神戸の FMYY という FM コミュニティ放送局と、はい、これ電話回線で同時放送してるんですね、はい、ですから神戸の方何万人と聞いていると思いますので、あのもしアイヌタイムズというアイヌ語で書かれた新聞に興味のある方は、インターネットでですね、アイヌ語新聞またはアイヌタイムズというふうに検索いただきますと、購読の方法出てますので、よろしくお願いいたします。本日のお客様はアイヌ語ペンクラブ会長の野本久枝さんでした。どうもありがとうございました。
やれくる。
はい、次は、神湯から、神様の物語神謡を聞いていただきます。神謡というのはアイヌ民族の口承文芸のうちの一つで、神様が主人公の物語を歌うように語るものです。で、今日聞いていただくのはトランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話という、和訳がついてますが、このお話です。空っぽ闇というのはあの日本語で言いますと、これは北海道弁でして、まあ、要するに、怠け者ということですね。怠け者の子供の話です。これは、茅野茂のアイヌ神話修正のカムユカラ編の3巻に、で紹介されていますもので、鹿とヨシさんの語ったものです。1975年、昭和50年に録音されたものです。では、トランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話をお聞きください。
シノニカヘコテイネオカンドエネイケウココサカンモカナイネ せもかれんば、おかえねえかちゃお心しねえかちゃお心はおかんたね。ポロ、てけばったおてきゃか、ねっかかりやすかいばすのポロ。ぐえねえ、あっぼらの、それから、話変わって。まないた、さんけた、ばんけた、こ、どこ、あ、これへたち。まないた、さんけた、ばんけた、こ、どこ、わかたやん。まないた、さんけた、ばんけた、こ、どこ、いたかんあわ。まないた、さんけた、ばんけた、こ、どこ、あ、これへたち、わかせとらんね。わんまないたさんけたるぱんけたるこぞぼ。そえねかそもきあいね。まないたさんけたるぱんけたるこぞぼ。みやとすくしゃくおこあにきわ。みやんまないたさんけたるぱんけたるこぞぼ。わかたえそえね。まないた、さんけた、わんけた、こぞぼ。これから話変わって、今度その暗算の方を読んだ。まないた、さんけた、わんけた、こぞぼ、あうのほう、わかたやん。まないた、さんけた、わんけた、こぞぼ、いたか、こるか。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、わかたいとらにあんこそ。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、いのんべか、あくしゃこ、あに、あきさき。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、あいのぱこし、いのんべねこ、せとせ、せか、わかたか、そもきの、せとせせか、まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、いたかんかね。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、あぱさみこすぺ。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、くしゃこあに、あきだき。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、あいのぱこ。もし、いこすぺねこそもあかた。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、いたかんかね、あきがき。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ。あぱさみた、まないた、らちっけはおかひけ。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、まないた、くしゃこ、あに、あきかき。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、あいのばこ、まないた、ねこ、そもわかた。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、いたかんかね。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、くしゃこ、あに、まないた、あきかき。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、けとった、しゃなんひけ。まないた、さんけた、ばんけた、こぞぼ、ぼ、けとしゃんた。まないた、さんけた、ばんけた、
はい、時間の関係で、このお話は12分ほどあるんですが、途中で、切らせていただきました。で、このお話の概略を説明しますと、まあ、この母親がですね、息子に、川へ行って水汲みをしてこいというふうに言ったんですが、その息子はもういやいやですね、これあのトランネ、要するに怠け者なもので、行きたくないと。そして、まあ、桶と柄杓を持って、まあ、行ったんですが、炉縁ですね。いろりの、周りにある、囲ってある木ですね。炉縁は、例えば家の柱、や、まな板、石などこう叩いて、お前はいいなと、水汲みしなくていいからというふうにいいこと言いながら、まあ、出ていたと。ところが、その息子は一向に戻ってこないと。いうことで、母親が探しに行ってですね、川を、まあ、川の方に、まあ、探しに行ったらですね、マスですね、魚のマスが上がってきて、そこ、
うちの息子知らないかと言ったら知らないよと。お前の息子は我々に対して非常にあの口汚く罵りの言葉を言ったから、教えないよと、言われるわけね。そして、鮭が上がってきたので、鮭に聞いたら、まあ、じゃあ教えてやるよということで教えてくれたんですが、お前の息子は本当に取らんね、怠け者で水汲みもやろうとしないようなものなので神々からあの罰を受けて月のところに追いやられてしまったんだと、なのというまあ結末でして、だからあの決して怠けてはいけないんだと、ちゃんとしっかり働かなくちゃいけないんだというまあ話でして、これはですね北海道各地に、似たような話が残っております。これやっぱりあの勤勉に働くね、お母さんがいたらちゃんとね、言うことを聞いて働くというのを、やっぱりあの、戒める、物語でした。まあ、本州などでは普通、月にウサギがいると言いますが、アイヌ民族の伝承で、この月にですね、この怠け者の、息子が、お母さんの言うことを聞かなかったので、罰せられて、月の中に立たされているんだ。ということで、その月の中に、このトランネヘカチ、空っぽ闇の子供がいるんだよという伝承になっています。これは本当にあの有名な、広くいろんなところで聞かれるお話です。ということで、この今日はカムユから神様の話ですが、トランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話を聞いていただきました。解説は大野哲人でした。はい、次は朗読のコーナーです。これは、茅野茂著、須沢書店より発刊されています。炎の馬という本に、収録されています。桂の木に育てられたアイヌというお話です。朗読は藤井めぐみさんです。
私が物心ついた時は、昼の間、さえずる鳥の声を聞いては、昼であることを知り、夜なく鳥の声を聞いては、初めて日が暮れたことがわかるというふうに、いつ夜で、いつ昼なのかさっぱりわからず暮らしていました。私のいる場所といえば、太い木の 横腹にくっついている、キノコにくるまっているような具合で、3度の食事をとるでもないのに、腹が空いたこともなく生きていたのです。けれども、ただじっと生きているだけではつまりません。なんとか自分は人間なのだから、人間のいるところへ行きたい。人と話をしてみたいと思いながら、夜も昼も泣いてばかりいました。その泣き声も人間の声のようには出ないで、獣のような意味のわからない声しか出すことができません。それでも死ぬこともなく、何年も何年も、そのキノコみたいな、木の苔みたいなものに包まれて生きていました。そんなある日のこと、下流の方からたくさんの黒い鶴ぐらいの大きさの鳥が群れをなして飛んできました。鳥たちは私の上をぐるぐる飛び回り、泣いているらしく、落とす涙があたかも強い雨のように、私の上に降り注ぎます。その中でも特別大きい鳥が一羽舞い降りてきて羽ばたきをしましたが、その羽音は人間の言葉のように聞こえました。これ、私の子供よ、よく聞きなさい。私はこの世に生きていた時は人間であったのです。お前を産んだ私は山へ焚き木を取りに行くときも荷物の上に座らせ手元から離すこともなく大切に育てていました。それがいつのことだったか夏に乳母を掘りに山へ行ったときほんのわずかの間にお前を化け物にさらわれてしまいました。村人たちと何日も何日も山の中を探し歩いたけれど、とうとうお前を見つけ出すことができず、それを悔やんだ私たち夫婦は病気になり、そのまま死んでしまったのです。死んでからは鳥として新しい命を与えられ、 お前の行方を見たら、けなしうならべという湿地に住むお化けばあにさらわれたことが分かったのです。お化けばばはお前をさらっていったものの、自分の手で養うこともできないし、多くの神々に叱られたものだから、とうとうかつらの木の女神がお前を預けることになり、今まで養ってくださったのです。そのせいでお前はこのように木の苔やキノコにくるまれ、神様が食べさせていたおかげで、今まで食べ物がなくても生きていることができたのです。自分の体を大きく揺すってみなさい。するとくっついている木から体が離れます。離れたなら、なんとか這うようにしてでも村を目指して下っていきなさい。すると大きな家が2軒あるから、そのうちの1軒に入るのです。お前が入ろうとすると、家の人たちは、木灰をまくだろう。木灰をかけられても逃げずに家の中に入りなさい。そうすれば、あとはそのうちのおじいさんが何とかしてくれます。これでようやく私がこの山の中で苔に包まれて生きていたわけがわかりました。言われた通り、大きく体をゆすってみると、立ち木にくっついていた部分が剥がれ、ポロリと体が地面に落ちました。あたりを見回して、川の流れに沿って、いざるように、這うように山を下りました。風で倒れた太い木があれば、越えていくこともできないので、ぐるっと遠くを回り、木や草に邪魔されながら、長い時間かかって、ようやく家が見えるところまで出てきました。二軒ある家の大きい方の家の前にたどり着き、外で声を出しました。人間らしい声にもならなかったけれど、家の中の人は聞きつけたらしく、一人の娘が出てきましたが、私の姿を見た途端、驚いて家の中に飛び込んでしまいました。外に苔の塊のような、キノコのお化けのようなものが来ている。それなら木灰をかけろ。化け物なら逃げるし、化け物でなければ逃げないはずだ。という声がしたかと思うと、先ほどの娘がいろりの中から両手にいっぱいの木灰を持ってきて、私にパッとかけたのです。私は逃げようとせずに、家の戸口目指して這うように進みました。すると家の中にいた老人が、木灰をかけても逃げないから、これは化け物ではない。入り口のすだれを上げて中に入れるように、と言ったのです。私は上げられたすだれの下をくぐり、這うようにして家の中へ入り、左座の方の炉縁に座りました。家の中の老人は黙って私を見ていましたが、やがて隣の人を呼ばせました。やってきたのはかなりの老人で、その老人は私を見ると、もしかしたら6年前に見えなくなった孫ではないだろうか、と言いながら私の体に巻きついている苔やキノコを取り外してくれました。それで自分の体が人間であることを初めてはっきり知ることができた私は、背伸びをし、足も動かすことができたのです。私に新しい着物を着せてから、老人たちは、このくらいならば人の話もわかるはずだ。どのようにして今まで生きていることができたのかと尋ねました。そこで大きな黒い鳥が来て、私の生い立ちを聞かせてくれたことを話すと、みんなが私に飛びつき、それは私の孫だと泣きながら喜んだのでした。それから老人たちは私を育ててくれたカツラの木の女神に稲うや酒を捧げ、何度も何度も御神を重ねました。私はだんだん大きくなり、 一人前に熊や鹿を取るようになりましたが、子供の時湿地に住むケナシュナラッペというお化けばあばにさらわれ、危なく死ぬところをカツラの木の女神に助けられ、そのおかげで今まで生きていることができましたと一人のアイヌが語りました。
はい、朗読、カツラの木に育てられたアイヌでした。藤井めぐみさんでした。
はい、第119回目の最後のコーナーです。本日ですね、インタビューコーナーにご出演いただいた野本久恵さんに、ちょっとラジオに出たですね、感想をお聞きしたいと思います。お願いします。どうぞ。はい、
緊張してます。でも、とてもいい経験になりましたけども、ぜひ皆さんもアイヌ語とともに興味を持ってもらって、ぜひアイヌタイムズを取って読んでください。どうもありがとうございました。
いや、本当に遠いところありがとうございます。はい、まあ、千歳からですと結構1時間ちょっとかかりますよね。
はい、
今日どうでした、天気の方は。
タントシリピリカ。
ああ、そうですか。はい、タントシリピリカは今日はいい天気だなというですね。
はい、
さすが。アイヌ語の普及をしていただかないとダメですね。今度毎月来ていただけませんかね。
いいですよ。
言っちゃいました、ね。
空いてる時だけで結構ですから、はいはい、本当にぜひ来ていただければ、はい、いろいろ、千歳の話なんかもね、
はい、
聞かせていただけると楽しいなと。
開けときます。
はい。それではちょっと話をですね、地震の方に移したいんですが、大野さん。
はい。
サマニの方も結構、港とかですね、はい、道路に津波が来たっていう
話を
聞いたんですが、どの程度の、感じだったですか。
まあ、避難勧告が出ました。私も高台にいましたで、まあ、その高台の上から見てましたが、まあ、まず港にわっと水が押し寄せて、まあ、すごい状態です。建物とかいろいろ破壊されたり、船がひっくり返ったりとかですね、してましたし、車が流されたとか、あと国道の一部も浸水しました。
あ、はい、この大変な状況だったなと思います。はい、それではですね、戦国さんからピパウシからのお知らせをお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FMYI が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシで ご検索いただきますとダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますのでぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、このスタジオのあるですね、二豚に子ども図書館の外の様子ですけども、今日はですね、ちょっと曇り空です。しかし雪などは降っておらず、結構暖かい感じの状況です。FM ピパウシ第119回目の放送もお別れとなります。何度も噛んで失礼いたしました。次回は4月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれー。Yeah.
Pia, 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 P